聖書を読みいたします。旧約聖書の創世記1章の28節より31節までをお読みいたします。週報の一番後ろに、本日の聖書の箇所を印刷してございます。ご覧くださいませ。創世記1章28節、神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべてを支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があり、朝があった。第六の日である。創世記の天地創造の6日目、その場面を今お読みいたしました。私たちのにもよく馴染みのあるこの場面ではございますけれども、ここから私たちが置かれている世界、現実、これについて少しの間皆様と一緒に思いを合わせられればと思っております。創世記のこの一章、ここには繰り返し繰り返し語られている言葉があるということは、何度も私たちはもう確認済みのことではございますけれども、今一度確認してみましょう。神様が言う、そのようになった、よしとされた。これがこの創世記の一章で繰り返されている言葉です。神様が言います、光あれと。そのようになるんです。神様が言います、水と水とを分けよ。そのようになるんです。神様がおっしゃいます、産めよ、増えよと。そのようになります。そしてそのようになったものを神様はご覧になって、よしとされた、よしとされた、よしとされた。神様の思いがすべて実現されている。そしてそれは足したり削ったり修正する必要のない、神様がご覧になって誠に良いという、それが私どものこの世界でございます。私たちはこの世界でどのように生きていけばいいのか。一つには今神様がおっしゃった、よしとされた、このことを信じて生きていく、それが一番大切なことでございましょう。ですけれども、私たちは生活をしていく中でだんだんと分からなくなっていくことがあります。だんだんと見えなくなってしまうことがあります。神様が良しとされたこの世界なのだが、なぜ私はこんなに思い通りにならないのか、なぜこの世界は平和がいつまでもやってこないのか。今のこの感染症の状況もまさに同じでありましょう。感染症、今年度の最初、冬の間1月2月、私たちは言ってみれば大変慌てました。3月4月、集まることはもうできないね。私たちの教会も礼拝堂を、会堂を閉じるという選択をしました。学校も社会もみんな同じでした。でも、閉じているとだんだんと問題が起こってくる。経済の問題もそうです。気持ちの問題もそうです。いろいろな問題が起こってきます。感染症という問題は何も解決されていないんですけれども、 その危険があるということは重々分かっていながらも、少し開けよう、少し動こうとしています。何が本当に正しくて何が間違っているのか、私たちはもうそれすらも見えなく分からなくなっています。見えなく分からなくなる、それは私たちのこの2020年に初めて人類が出会った事柄ではありません。これまでも人類は分からなくなったことがたくさんたくさんありました。その時にどうすれば正しいのか、その道筋を定めてきました。見つけてきました。そしてこうしておけばいいんだろうという大体の決まり事というのを設けてきました。私たちもよく知っている律法というのも、そういう経験から積み重ねられた一つの決まりでありましょう。こうしておけばいいんだ、当てずっぽうで作ったものが律法ではありません。紆余曲折、たくさんの経験を経て、今風な言葉で言えばビッグデータを重ねて、律法という言葉は定められてきました。その律法の中に今読んだ直後の出来事を反映している言葉があります。今読んだこの一章の31節までを今日読みましたけれども、そのすぐ後は皆さんもよくご存知の言葉です。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。第七の日、神様がお休みをした日です。お休みをした。3日間一生懸命汗を流し、7日目はただ休む、何もしない。その7日目に神様を思い出す、礼拝をする、それが私たちの生活にとって大事なんだと経験を経て作り上げられたものが律法でございます。そう、人類はたくさんの危険、危機というところに直面しながら、どうして自分たちはこんな目に遭うんだ、その時にただただ右往左往をするだけではなくて、6日間一生懸命頑張ったら7日目は神様を思い出そう、そうすることで私たちはちゃんと自分たちを取り戻せるんだ、それがこの7日目には休まなければならない、安息日を守るという実戒の中にも定められたその言葉が生まれてきたのでしょう。ただこれは最初には神様の思い、それを引き受けてという考えがありましたが、その実戒を守っていく中で、実戒が維持されている中、いく中で、律法が社会の中で大切に守られ続ける中で、何が生まれてきたのかというのが、私たちが本当には知らなければならないもう一つのデータです。イエス様が一軸の木のそばに近寄ります。水越の祭りの頃、一軸の木に近寄る。すると一軸は実を蓄えてはいませんでした。お腹が空かせているイエス様、一軸に実はないかと近寄ります。でもそこには実はなっていませんでした。季節ではないからです。それは自然界の決まりです。自然界の決まりとして季節ではない。自然界の決まりとして私は今実をつけることはできません。イチジクの木はそういう態度を示された。それに対してイエス様は、今からのち、お前から実をつけるものがないようにと言って呪われました。 まあ、呪ったっていうのはちょっと厳しい言葉ですけども、そのように告げられ、その一軸の木が枯れていました。決まりだから、安息日を守る、これは決まりだから。イエス様はそういう決まりというもの、それに対して枯れてしまえと言います。一体私たちはどのようにこれを受け取ったらいいんでしょうか。安息日だから礼拝を守る、これは例外だ、そうでしょうか。多分私たちも形だけ礼拝を守っていればいいんだとなれば、実は生まれないよとイエス様から言われているのでしょう。もしかしたら北半球の教会が新しいクリスチャンを生み出すことができない、そんなことでもう50年も60年も北半球の教会は悩んでいます。それはもしかしたら形だけ守っている、それがそのまんまイエス様の言葉が今私たちの現実として突きつけられているのかもしれません。さて、それでは私たちはこの安息日というものをどのように考えたらいいんでしょうか。そして神様が作られたこの世界というものを、この安息日を通してどのように理解し、我々は振る舞ったらいいんでしょうか。ヨハネによる福音書の5章に足の不自由な人を治した記事があります。イエス様がベツサイダという池のそばで苦しんでいる人に出会いました。治りたいのかと聞いたら、その人が、私がこの池に飛び込もうとすると他の人たちが飛び込んで元気になって行ってしまうんです。私は足が不自由ですから、いつまでもこの池に飛び込むことができません。まあ、ものの伝承によれば、天使がその池を、その池のそばに近づいて羽ばたくと、その池の水面が揺れる、その水面が揺れるときに真っ先に飛び込んだものは願いが叶うというのが、このベツサイダの池の、まあ、言ってみれば習わしでございました。水がふわっと動いたときにジャボンと飛び込む、元気になっていく。でも私はそれが未だにできないで、何年もここで苦しんでいます。イエス様が池に飛び込むなとは言いませんでしたけれども、池に飛び込みたいのか、治りたいのか。治りたい、だったら床を担いで歩きなさい、そうおっしゃいました。するとその人は床を担いでとことこと歩き出しました。ただ床を担いでとことこ歩く、そんなことをしているのはその日その人だけでした。荷物を持って歩いている、そんな人はその日どこにもいませんでした。ですから大変目立ちます。そしてその日はそんなことをしてはいけない日でした。律法学者たちが彼に近づいて聞きます。何をしてるんだ、今日は安息日だぞ、安息日に床を担いで歩いているっていうのはどういうことだ。男の人は慌てて言いました。床を担げとおっしゃった人がいるんで、私は床を担いで歩いております。一体それは誰なんだ。少しのやり取りがありましたけれども、その後にそれがイエス様だと分かって、まあ言ってみれば告げ口をしたわけです。そこでユダヤ人たちはイエス様に責めを入れます。なんでこんなことをするんだと、あなたはこのユダヤの律法を、決まりを軽んじるものか。それに対してイエス様がおっしゃった言葉は、私もよく記憶している言葉です。私の父は今も働いておられる、だから私も働くのだ。 安息日はお休みをする日だと思っていました。安息日はこれこれのことをしなければならない日だ、まあ、休むという意味ですけども、休むという日だ、それ以外のことはしてはいけないと思っていました。これ私たちの今のキリスト教の言葉で言えば、礼拝を守る日、礼拝を守らなければいけない日だ、それは間違いではありませんよ、間違いではありませんけれども、礼拝を守る日だ、それさえしていればいいんだ、それさえしていてそれをしない人間は滅びてしまえ、なんというふうにもしも思っちゃったとすると、それは今からの地、お前から身をつけるものがないようにと言われているのと同じことになるでしょう。簡単な言葉で言ってしまえば、決まり事というものは形骸化をするのです。形だけ残って中身がないものになってしまいます。さてそれでは一体その中身とは何でしょうか。安息日、神様はお休みになりました。1日目から6日目まで神様は世界をお作りになりました。そしてそれで良いと言われました。それで十分だ、足したり引いたりするようなことは何もない、それで十分だ、今あなたは全部あるよ、この世界にも全部あるよ、それがこの世界だと神様はおっしゃいました。そしてそれは多分7日目も変わってはいないんです。7日目、神様お休みになりましたけれども、全部が整っている世界、その世界は何も変わっていません。ベツサイダの池で足の不自由なものは、自分には足りないものがある、池に飛び込むことだ、池に飛び込めば私は元気になる、そう思っていました。律法を守れば神様に喜んでもらえる、中身は同じです。厳しい言い方をしましょう。礼拝を守っていれば私たちは救われる、その言葉が一人歩きすれば私たちも形骸化をした信仰になってしまいます。さてそれでは中身があるっていうのは一体どういうことか。イエス様が示されました。父が今も働いている、だから私も働く、これは創世記の言葉と明らかに矛盾します。創世記の言葉は神様が休んでいるっていう、でもイエス様は今日父なる神は働いていると言います。明らかに違います。ですからユダヤ人たちはイエス様を殺そうとします。当たり前です、違うこと言ってるんですから。でもイエス様は神様が休んでいるということは、それは今日も働いているということなんだということをおっしゃる。一体それはどういうことなのか。イエス様がこの足の不自由なものにしたことです。床を担いで歩きなさい、あなた何も不足してませんよ、あなた何も足りなくありませんよ、あなた神様から守られていますよ。イエス様は何と言ったんですか。イエス様は一体この男の人に何をしたんですか。言葉を投げかけた、奇跡を起こした、それも形骸化ですよ。中身を見ましょう。イエス様はこの人にどんな思いを寄せられたのか。愛したんですよ。この人のことを本当に心配し、この人が本当に元気になってほしい、この人にも神の栄光が現れる、愛したんでしょ。神様が今日も働いている、だから私も働く、この働きとは一体何ですか。愛したんですよ。私たちが律法を守る、礼拝を守る、大事です、大事ですけども、その中身は一体何ですか。神様が7日目に休まれた、その中身は一体何ですか。7日目に休んで、ただ形だけ休んで、私たちはその神様が7日目に休まれたことの真似っこをすれば神様の御心は正しくなるんですか。違うでしょうと言ったのがイエス様ですよ。愛するということは働くことでもできます、表せます。でも逆にお休みをするということでも表せます。 どんなことをしても愛するということは表せるはずです。肝心なこと、大切なこと、覚えておかなければならないこと、私たちはいつでも愛しているか、互いに愛し合っているか、神を愛しているか、自分を愛するように隣人を愛しているか、それが実現できる一番いい形が十戒、律法として定められてきました。ただそれは先ほども申しましたように、形骸化をします。形だけ守っていればいいんだ。私たちの今のこの教会はどうでしょう。私たちの教団は、プロテスタント教会は、カトリックも含めて、みんなどうなのでしょうか。守ればいい、形だけ整っていればいい、形をまず優先する、それも一つの考え方かもしれません。形を守っていけば、それにやがて心が追いついてくる、そういうこともあるかもしれません。でも守らなければならないもの、求めなければならないものは、神様がこの世界にしてくださったことです。私たちにしてくださったことです。愛された、愛する、それを求めていく、それを実現していく、それがこの世界でやりましょう。天地創造、神がよしと言われた。神様に愛されて始まっている世界、それは7日目を過ぎ、8日目、9日目、10日目、そしてそれから何億年過ぎたんでしょうか。それでも変わらず神様はこの世界を愛してくださっています。コロナ禍、いろいろな現実、私たちは対応を迫られます。答えの見えない世界に今います。礼拝を守ることが許されるのか、健康のことを考えれば礼拝を守らない方がいいのではないか、いろいろな意見が飛び交います。日常生活はどうなんだ、電車に乗ること、食事をすること、出かけること、一体どうなんだ、形と違う、今までのスタイルと違う、いや、これが新しいスタイルだ、こういうスタイルにしていこう、いろいろな言葉が飛び交います。ですけれども、私たちはそういうスタイルを学ぶこと、スタイルに乗っかること、それももちろん社会人としての営みとしては大事でしょう。大事ですけれども、我々キリスト者は決して忘れてはならないのは、神がこの世界を愛したように、私たちもこの世界を愛するか、隣人を愛するか、隣人を愛する、神を愛する、その最もふさわしい形は何なのか。季節ではございませんから実をつけません。枯れます。愛がないから。愛を持つその教会として、その私たち一人一人として今この状況を神の御心とともに歩み進んでいきたいと願います。お祈りいたします。聖なる神よ、目に見えるもの、形、私たちはそれにとらわれ、それを実行することがあなたの御心にかなったものであると、どこかで思い込み暴走をしてしまいます。あなたの思いに立ち返ることができますように、あなたがこの世界を愛し、御子を使わし、御子の命を投げ出してまで私たちを愛してくださったように、私たちもまた互いに愛し合うその群れとして、この世界の中であなたのご栄光を表すことができますように、私たち一人一人をどうか守り清めて、あなたのために働くものとなさしめてください。あなたと共に歩める幸いを心より感謝をし、この祈りを主イエスキリストの御名を通して 御前にお捧げをいたします。アーメン。